ひがもゆのゲーム動向2022でしょ、どうも、異世界に行ってないおじさんのひがもゆです。どうもお願いいたします。はい、こちらですね、熱文字で定期的にやってますゲーム動向と言いましてですね、1年間のゲームのお話だとか、こんなゲームが来ますよっていう話をするやつでございましてですね、はい、まあ、この中でなかなかできなかったんですが、久々に今回復活いたします。僕も足止くんのようにこう一人喋りができればいいんですけども、ちょっと無理なタイプなので素晴らしいゲストに来ていただきました。では自己紹介をどうぞ。
はい、黒井の野崎です。よろしくお願いします。
野崎さん、よろしくどうも。よ、太田プロのエルフさん。
待ってましたよ、皆さん。
そう言っていただくのはね、野崎さんだけなんですよ。本当に。
そんなことない。
本当に。
みんな待ってましたよ、本当に。
いやー、よろしくお願いします。
お願いいたします。
野崎さん、最近はね、まあ、この熱文字の方では、まあ、ときメモの方がありますけども、いや、いっぱい一前は、ゲーム実況の動画をたくさん見られてるってことですけど、
はい、
最近、どういったゲームの動画を見てます？
いや、圧倒的にスプラトゥーンですね。
あ、そう。
スプラトゥーン3はもう、みんなやってません？
みんなやってる。みんなやってますよ。
みんなやって、なんかこの人もやるんだってぐらい全実況主がやってるというか。
そうそうそうそう。
し、あと普段ゲーム実況やらない方もスプラトゥーンでゲーム実況やってるみたいなこと
が。あ、そうなんだね。
結構見受けられる。
はいはい。
まあ、でも完全見る線ですけど。
見る線。あ、でもスプラトゥーン自体はプレイは？
いや、ないんですよ。
あ。ワンもツーも？
ワンもツーもない。
そう、もともとお家にゲーム機がなかったんだもんね。
そうです、ずっとなかったので、うんうん、あ、そういうゲームがあるっていうのと、あとデザイン、
はいはい、
プロデューサーさんが集まりの方と一緒なんでしたっけ、うんうんうん、スプラって。だからキャラデザがとにかく可愛くて、
そう、イカちゃんたち可愛いよね。
可愛いと思って、それは知ってたんですけど、だからもう、本当ゲーム実況のおかげで、
はいはい、
スプラってこんな面白いんだなと思って、
いやでもなんかあれってめちゃめちゃスキルが試されるゲームで、ね、陣取りゲームで床とかをどんどんペンキインクで塗っていくってやつなんですけど、もともと FPS っていうね、こう、まあ、海外だとやっぱりね、こう必ずヘッドショットって言いまして脳天をね打つような、もう国井さんみたいな人ばっかりが世界中にいてすげえ殺伐してるわけですよ。あと APEX とかってあるんですけど、どっちかってこうなんていうんですかね、こう子供とかにはちょっと手がね、伸ばしにくいのも任天堂さんが可愛らしいイカちゃんのキャラクター で、ね、うん、あとね、インクなんで人が死なないっていう、
いや本当あれはいいポケモンと一緒ですね、気絶するだけ死なないっていう、
ね、はい、優しい世界ねと思いきやですよ、野崎さん、
なんですか、
実はあれって、まあ、対戦ゲームじゃないですか。
あ、そうですね、戦う、
僕もそう思ってたんですよ、うん、で僕も一応ゲーム実況やってるんで、うん、始めようとしたら、はい、僕のまあ一応少ないながらもですね、ヒガゲームのファンの方がいた時に、ヒガ、うん、そんな甘いもんじゃないぞと。スプラトゥーンなめんなよと。いや、本当に言われるの。何すか何すかって言ったら、一番小学生が怖いかなと。
キッズだ。
キッズが。
キッズがもうブイブイ言わせて。
言わせてるらしいんですよ。
いや、怖い怖い怖い。
で、キッズだからマナーもクソもないらしいんですよ、もう。で、自分が負けてたら、平気でネット切ったりとかするから、途中でええみたいなことが。
切断が一番ダメ
ですよね。
何がダメって切断
ですよ、ね、切断ですよ、本当にもう
本当に
僕もやってたら何度も何度も今時点でありますからね、スプラ3でも。
いやもう、まあ、回転落ちもありますけどね、間違えて落ちちゃ
う、そういうところもね、一応ね出たばっかなんで、そういう不具合もあるらしいんですけど、絶対ねこう小学生切ってるわって思うとか何度もあったりしますんでね、
ちょっとそこら辺ね、なんかうまいことになればいいですけどね、
いいと思ってますけどですね、まあ、そんなありつつですね、私ちょっと今回先にまず話したいのがですね、
はいはい
はい、あるイベントに行ってきましてですね、
イベント、はい、
はい、東京ゲームショ
ー、いや
ー、あー、これ
もうやっと開催されましたね。
そうなんですよ、こう
2022になってようやく、
だから2年間、うんうん、やってなかったんですよ、やってなくて、いわゆるその動画配信だとかにやってて、
う
んうん、本当にもうまだ3年ぶりの開催で、
うわー、もうやってなかったんだ。
でですね、今日行ってきた話をするんですよ。先にちょっと、はい、まああんまり知らない人もいると思うんで、うん、ゲームショーの歴史を軽くですね。
ああ嬉しい。
と思ってるんです
けど。知りたいです私も。
実はですね、ゲームショーの方で結構その最新ゲームに展示とか、うんうん、そういうそのゲームに関係するグッズの販売もあるんですけども、すごい隅っこの方で実はですね、はい、こう展示物もやってたりするんですよ。でパネルでゲームの歴史とかをやってたりするんですね。そう、本当文化祭、もう派手なね、こうイケイケのそういうバイトのメイドが集まるようなところに人いますですけど、いわゆるなんていうかのこうリサーチする部活とかの。そういった展示歴史部の部とか ね、いるじゃないですか。
いますね。
全然人が集まらないんですよ。
もったいない。
もったいないと。でも意外にそこは楽しくて、うん、でそれ今回あったのがですね、こちらなんですけども、ちょっとまあ、まあ、皆さんには見えませんけどもですね。
スライドショーでね。
はい。ちょっとゲームショーの歴史を紹介してるっていうのがありまして、この東京協業ゲームショー2022ゲーム歴史博物館っていうのがあってですね。
なんで黒入ってる白抜きみたいな。
しかももっとね、ゲームショーを主役なんだから、もうドーンってしていいのに、じゃあもう最新ゲームとかどうぞ、コンパニオンさんどうぞみたいな感じになってて、すごい隅っこでやってて、人が集まってないところでなんですけども、非常にこれが楽しくてですね、ちなみに野崎さん、ちなみに、ゲームショーがいつから始まったかって知ってました？
でも、そんなに2000年代ぐらいかな。
と思うでしょ、うん、いやちょっと前からなんですよ。惜しいでも惜しいですよ。始まったのがですね、はい、そちらのなんと1996年から始まってるんですよ、ゲームショーって。僕も実は知らなくて、
はいはいはいはい、
あそんな前からなんだっていうですね。
もう6年前
ですよ。
26年前
野崎さん何やってました？もう芸人やってた。まだまだでしょ。全然まだでしょ。
10歳ぐらい。
ああその時にも
だってでもその時ってゲーム機そんな、
そうそうそう、何のゲーム機かもいまいちピンとこないでしょ、うん、でこの展示が素晴らしいのが、
はい、
96年どんな年だったというのをトピックとかもやってましてですね、はいはいはい、ちょっと紹介させていただきますとですね、はい、その年はマリオカード64、スーパーマリオ64、パラッパラッパー、鉄拳2、バイオハザード1の時代なんですよ。
いやもう
ね、それだけでもやっぱ26年で経ってるねって思うじゃないですか。
バイオ1、
そうそうそうそう、なのバイオ1なの
てか64なんですね。
そう64 鉄拳2も出た年で、そうなの。その時ねアトランティックオリンピックがアトランティックオリンピックが開催したって言えてませんけどそうなんですよ。でですね8月22日、うん、まあ、夏休みやってたらしいんですね。
うん、まあ本当になんかみんなで来てねって感じだったんです
よ
ね。
そう
なん
です、うん、その時はまだ出店も87社で、来場者数が10万人
くらいだったらしいです。あ、でも、まあ、でももう
そうそうそう。で、そういう感じで、やっとプレイステとセガスターンが、ね、始ま出たみたいなぐらいの年にから始まってるんですよ。
プレス
セガサタンテ、そうそうそうそう。でそっから26年なんで、まあ、全部紹介するとあれなんで、
うん、
この年みたいとかなんかあります？
なんだろう、2000、
ちょっとじゃあ何かしたらいきますね。
そうですね。で
97年になったりするとファイナルファンタジー7の年です。
もう
でこの時はなんとですね、年に2回コミケ状態なんですよ。あ、そうなんだと思って。
夏冬みたいな。
そうそうそう。僕も当時はまだ沖縄いますから。
あ、まだ沖縄。うん、ああ。
全然全然まだ。僕もお笑い始めてまだ3年目、2年目ぐらいですよ、まだ。当時。僕2000年から来てるから。
ああ、じゃあまだ、あ、3年は。
3年沖縄にいる時代で、4月と9月の春秋開催で、ちょコミケとはちょっとずらしてる感じに。
なるほどね。
やってたらしいんですね。
ちょうど動きやすい時期にやってくれたんですね。
そうそう。でちなみに97年はファイナルファンタジー7の発売された年なんですけども、
はい、
一応そのゲームの対象的な感じのも発表してたんですね、この年から。でそれの対象がですね、96年がなんと、うん、セガスターンの桜大戦1。分、はい、
かってらっしゃる。
な、波にいるゲームを差し置いて桜1ですよ。
いやしかもセガスターンというセガサタンの
登場
を取る
んだって。でもきっと友達ぐらいじゃないかなって思っちゃうんですよね。皆さんこんばんは、比嘉もえるです。番組の途中ですが、 実はこの後あまりに盛り上がりすぎまして、2016年から2021年まで1時間半喋ってしまうというハプニングが発生いたしました。今回のゲーム動向2022という趣旨から外れてしまいますため、大変残念ではございますが、このくだりバッサリカットさせていただきます。野崎さん、本当に申し訳ございません。こちらまた別の機会に、発表させていただきます。では引き続きゲーム動向2022東京ゲームショー編お聞きください。まあ、後半戦はさらっとなっちゃいますが、皆さんどうも日が燃えでございます。よろしくお願いします。
黒柳の野崎です。よろしくお願いします。
黒柳の岡本です。お願いします。
本来こちらが本編だったんですけども枕が長くなっちゃってですね。でもまあその熱はつらつらつらつらいたします。はい。でそんな今回は、やっと2022になるわけでございますがですね、非常に私楽しくてですね、今回ですねゲームショー行ってきて、いろいろ写真もどっちかに軽くご案内させていただこうと思うんですけどもですね、皆さんゲームショー行ったことはない
ですよね。ないです。
そう、多分実態も分かんないと思うんですよ。で何が楽しいのかってよく言われるんですけど、空気感が楽しいんですね。
いやー、そうですよ。
で正直ゲームの CM も、相当早く行かないともうすぐチケットとかも売り切れちゃなくなるんで、できないんですよ。なんでただ行くといろいろグッズもらったり、そのイベントのトークショーを見たいっていうので十分楽しいんですけども、で今回はですねゲームショーでちょっと私気になったものが何個かので、ピックアップさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。でまあ今年はですね4日開催で、久々のもうでまず3年ぶりの開催だったんでございますけども、ビジネスデーが2日で一般公開が2日だったんですよ。で今回からちょっと初めての試みで、ビジネスデーの2日目午後から一般の人も入れちゃうよっていうやつやったんですね。
ビジネスデイっていうのは何なんですか？
いわゆるその企業とかマスコミの人が来て、優先的にやっぱりの一般の方も来ちゃうともうゲームできないので、
プレスみたいな感じですね。
はい、なんですけど実際はもうゲーム好きがですね、いろんなあの手この手を使ってパスもあって遊んでるだけなんですよ。
聞いておりますよ。
もうだから僕もそのビジネスデーの後半の午後だったんですが、みんな楽しそうにまあ遊んでましたよ皆さん。でですね、非常にもし来年のような皆さん行ってほしいのが、全然人数が違うんですね。でちょっとこちらの方人数の方も私調べてきたんですけども、9月17日の土曜日は 47,236 人入ったのに対して、僕の入ったビジネスデーの午後は 6,548 人で、
全
然約8分の1ぐらいしか、なんで、まあ、空いてる。
いや、本当ですね。
もうコロナとか、多分大丈夫じゃないかなぐらい、
人との間隔が空いてて。
以前、何年か前のゲームショーだと、本当に、もう前歩くのも進めないぐらい、本当にもうコミケと同じぐらいの混み具合だったんですが、全然でした。で、今年コミケでの、こんな対策もいろいろやってまして、当日券の販売は NG にして、お子さんも入場できないとか、いろいろやってもございました。だからその来場者数はまあ13万人と、以前とかがだいぶ低くなってはおりますが、できたことが素晴らしかったと思っておりますので、いろいろ歩き回ったんですけども、僕やったゲームを相当しました、ストリートファイター6っていうのが、
すごい綺麗グラフィック
出たんですよ。
ファイターですか？
そうなんですよ。
私たちのイメージじゃないよね。
竜がいない。
いますよ、竜。この右端のヒゲのおじさんが竜なんですよ。
年取ってる。
いや、これ
ゲームなのに、ね、いやもう年取ったんですか、それとも野生で鍛えすぎてこういうみたいになっちゃう。
多分ね、両方なんですよ。しかも、じゃあ多分見たらびっくりしたと、すげえなんか太ってます。太ってるかがたいなんですけど、もうがたいがマッチョすぎて、もう弱三角形みたいになってるんですよ。もう
なんかもっと外国人のなんかボクサーみたいな格闘家っていう体型ですよね。
なんか本当にクマみたいな、ザンギエフみたいな感じだったんですよ。いや、ザンギエフが被ってるぐらいな感じになってるんですよ。ただキャラ性能は一緒なんですけども、見た目がそれに対してまだ剣の方はシュッとしてるんですよね。
剣
家庭もあるし幸せな人生もあるけど、
も。
竜はね、家も持たずに、ね、世界中歩き回って、ふらふらして、たりとかして。
いい BL ですか。
こちら、たまたま、僕もまあ、その2時ちょっとぐらいに行ったんですが、はい、唯一試遊券ができまして、はい、いいのがですね、15分間やりっぱなしなんですけども、うん、だいたいゲームショーのいわゆるそういう試遊ゲームってムービーとか入るので、うん、そんなに実際プレイする時間はなかったりとか、あとチュートリアルもあるんですが、
う
ん、格闘ゲームいいのは大体もう操作方法わかるじゃないですか、もう15分ずっとできるっていう、
嬉しい、
楽しかったんですけど、ですね、まあこういう感じで、まあ中はこういった形ですね、
も
う本当にこうたくさんのゲームもあるの、台数もあるので、だから僕もできたと思うんですけども、うん、やっぱそのちょっと時代が違うなと思ったのが、僕は PS5 版をやったんですけど、こういう感じでキーボードもあって、いわゆるパソコンでやる方も多いので、どっちがいいかって選べるんですよ。
すごい、
スチームで。
そうなんです、そうなんです。もう今も同時に発売しますからね。ただPS とパソコンで対戦できるかはちょっと、まあ、メーカーによって変わってくるので、ちょっとあれだったりするんですけども。
これって対戦もできたんですか？
あ、対戦もできます。で、対戦するかソロするかっていうのを選べたんですね、入り口で。でも対戦の方はもうチケットがもうなくなってたんで、僕はソロプレイにしたんですけども、キャラクターもですね、もうそうかな、ちょっとスプラトゥーンの影響なのか、はい、やったらカラフルなんですよ。
へえ、さっきリュウ全然カラフル。
いや、あれは
違う。リュウはね、リュウです
よ。黒さん映画みたいにあれで出てくるわけじゃないでしょ。
やっぱその時代だなと思うのが、新キャラクターとかが毎回出るんですけども、
その
各外国、日本からしたら外国人キャラクターじゃないですか。あれが、まんま本当に海外の人の造形なんですよ。だからそれで、チュンニーなんかが、可愛くなくなったってことで、ちょっと軽く炎上しちゃったんですけど。
そんなことない。
いや、ありますよ、ちょっと。
かわいい。
こちらがですね、
綺麗だよ、チュンリーは。
これが6のチュンリーなんですけど、これが原寸大の。
ああ、でもなんかちょっと顔が変わっていく、目が変わりましたね、本当に。
そうなの、そうなの。ちょっともうアニメとかじゃないんですよ。
なんか、中国の方をアニメ化したらこうなるよね、みたいな。
いや、綺麗ですよ。私は好き。
で、僕も好きなので、実際その15分ずっとチュンリーでプレイしたんですけど、これ、まあ、このフィギュアよりもすごいのが、やっぱり最新の CG なわけですよ。
そうですね。
最新の CG だと、女性の、うん、まあ女性の前で言うのはないですけど、
まあ、
お肌のコンディションもリアルにしてまして、
チュ
ンリーほくろがあるんですよ。で、そのほくろが、なんか点とかじゃなくて、うっすら膨らんでて、顔の皮膚感のボコボコ感が出てるんですよ。
いや、
女性にそれいいのかなと思いつつも、そのキャラ、まあもちろん対戦中はちょっと引くのであれですが、キャラ選択画面の時の顔の造形がすごくて、もうそれもちょっと見ていただきたいぐらいすごいので、で、実際プレイ感覚は、まあ、いつものストリートファイターなので、まあすぐに、まあ技も新しく変わってはいますけども、もうちょっとぜひやってほしい感じでございます。で、私も、まあ、こちら、ゲーム終わったら撮影コーナーがありましてですね、こんな感じで僕も、新撮影と撮らせていただきまして。
ちっちゃくない
？僕よりもちょっとちっちゃいですね。ただね、太ももはね、半端なく
そこ
です。
いやー、私そこが、私このチュンリーなんかで見たときに、
はい、
本当に足がしっかりしてる。
そう、しっかりして
る。そんなのに、もうね、太ももが太いの。格闘家の足よ。
だって蹴りよね。
蹴り蹴り。
いや、最高。
ちょっと太もも太い女性って人気なのか、他にもですね、僕の好きなこのライザーのアトリエというゲームもあるんですが、そのキャラクターもですね、太ももがとんでもなく太かったです。なんかゲームショーにある等身大フィギュア全部太ももが太いっていうですね、もっちりで。
いや、結構外国人の方って太ももってお尻が大きい人が
好きなんですかね。
まあ、人が多いイメージがね、胸よりもお尻みたいな、
あるかもしれませんね。で、あとですね、まあ、こちらちょっとまあ岡本さん大丈夫じゃないですけど、スーチーパイっていうゲームがありまして、
はい、
これアイドル男子スーチーパイっていうセガスターのゲームなんですけども、
まあ、
園田健一さんがデザインしてるキャラクターでございまして、まあ、脱衣麻雀でございます。それの、全シリーズを一パックにしましたよという、まあ、
すごい
おじさんたちが喜ぶゲームなんですけども、これちょっとですね、なぜ今回紹介したかというと、うん、まあ、やっぱおじさんが買うゲームなので、
う
ん、値段高くしたいんですよ。
まあ、
で、高くするにはいろんなたくさん特典をつけるんですね。
うん、
で、もともとそういう商法があるんですけども、うん、 その特装版にはプラス5回声がつきますよ、
はいはいはい、
でさらに超特装版みたいなのがあって、あそれにはもう一個ゲームつきますよっていうふうにやってるんですが、お宅に昔から店舗である抱き枕っていう特典があるじゃないですか、この数値台もつくらしいんですよ、でも、まあ、正直もう別に抱き枕今更もうそんなにもう飽きちゃってる部分もありますし、そもそも家に置けないじゃないですか、と思ったらですね、この数値台の抱き枕が新しい抱き枕でございまして、
新しい抱き枕、
ちょっとあの画像を見紹介いたしますけどもですね、これみゆりちゃんっていうあの女の子のキャラクターなんですけども、ちっちゃいんですよ、抱き枕にはちっちゃいんですよ、でどういうことか、これは、うん、普通の抱き枕じゃなくて、うん、お姫様抱っこ抱き枕っていう、
あすごい
両手で持つようなんですよ、
抱き枕
抱きしめちゃダメですよ、こう手でこう、そーっと寝てるこの子を起こさないようにそーっとお姫様抱っこをするっていう、それ枕なのかって話で、枕にしちゃいけない抱き枕、このみゆりちゃんっていう子はあの病弱の子でずっと入院してるんですよ、で声がコールグさとみさんなんですよ、
あ
そんな子にあなたをいやらしい気持ちを抱きますかっていう恐ろしさ試される
確かに
新しすぎるですね、あの男の下心を示すのをこの子を怪我しちゃいけないっていうとんだ苦行の特典なんですけど、これはちょっと新しいなと思っちゃいましたね、
っていいですね。
なんで？いや、
私は欲しくないけど、なんかそのなんかその別のキャラクターとか普通になんか出したらみんな買ってさ、
まあ、写真とかね、
そうそうそう、抱いてっていうのもありだなっていうのは。
ちょっとこれあのまあ流行るかどうかはわかんないですけど、ちょっと非常に
斬新
だなと思ったグッズでございました。
枕ですらない。
はいはい。ね、覚えてると覚えていただければと思いますね。あとですね、まあこちらのゲームショーは毎回ちょっと変なイベントがあります。こちらがですね。あの温泉を VR で楽しめてる恋愛ゲームみたいなのがありましてですね、そのゲームの宣伝でなぜかコンパニオンさんをですね、
はい、
五円の音符でずっと揺れるっていう、謎のこのありまして、こちら東堂智さんという有名な、はい、あのグラビアのやってる方なんですけども、うん、ずっとですねこの状態でただただ湯気が出てるだけっていうですね、
まあ、その
写真撮影も OK なんですけど、綺麗なお体のラインなのに肩しか見えないというですね。まあ鎖骨フェチにはたまらないんですけども、非常にやりましてですね。あと面白かったのが、あのニトリさんがなんとゲームショーに参加で、
あーそういうことか。
そうです。
見た。
ゲーミングチェアにニトリが参加ということで、だからそのいろんなゲームの中でニトリのやっぱり目立ちましたね、逆に。あとありましたのがですね、あのこういった THQ というあの海外のゲームメーカーなんですけども、うん、このプロレスのリングを実際にやりまして、プロレスをゲームショーで、はい、やってました。外国人選手もいれば日本のあの今女子プロレスがすごい流行ってるんですよ、
流行ってますね、
でその選手も出たりとか非常に盛り上がっておりました。
すごい。
はい、であとですねこちらなんと、うん、います、
そう、集英社ゲーム、
集英社がデカデカとスペース取っておりました。
へ、
うん、で、あの集英社ゲームっていうのは今年発足されましてですね、はい、なんと、うん、あのそう、というかジャンプのキャラクターではなくてオリジナルゲームを基本的に出すんですよ。で結構もう去年ぐらいから動いてたんですけども、はい、その大手メーカーのそういう有名クリエイターではなくて新しいクリエイターを、うん、排出するぞっていうことで、どっちかというとインディーゲームに近い形で、
なるほど、
はい、でその100億円あったら100億の超予算が高いゲームをするんじゃなくて、1億のゲームを100本作ろうっていうのがコンセプトの主演者ゲームで、まだ始まったばっかなんで今後ではありますが、期待できますんで、
ちょ
っと覚えていただければと思います。本当はね、もっとねチェーンソーマンのゲームとか出せばいいのに、そうじゃなくて、
ね、
やっぱりそのオリジナルゲームを作るっていうのが僕すごいなと思いました。はい、でですね、で今回一番の目玉がこちら、スチームデックというのがありまして、スチームはね野崎さんもご存知と思いますが、はい、パソコンでできるゲームを、うん、いわゆる持ち歩こうっていうのがスチームデックなんですよ。で今回一番大きく目立つようにやってまして、うん、超巨大のスチームデックをですね天空にぶら下げましてですね、うん、ちなみにこういった感じの、まあ任天堂スイッチはそんなに大きさを感じるがちょっと大きいかなぐらいで、ございます。
画面が大きいですね。
でこちらでいわゆるパソコンの、まあ、いわゆるエルデンリングとかそういうハイスペックなゲームもある程度はできちゃうってやつですね。もちろんの最高のやつとかはちょっとできないんですが、パソコンって グラフィックをちょっと落とすとかできるんですよ。うそういうのがこのクスチュームデックにできるので、
へ
え。パソコンの何千本ってあるのができますよっていうのが売りでございます。はい。でこちらですね、あの面白かったのがですね、はい、その支流があるんですけども、はい、普通の支流と違うのが、
はい、
普通はチケットを持って1人ずつ入れるんですよ。
はい、
でもここって一気にあの30人ぐらいドアって入れるんですね。
はい、
で何するんだと思ったら、うん、あのスチームデックが30台がバーって並んでまして、好きなのを取ってくださいと。で取ったら、
うん、
なんかカフェのようなですね、ちょっと広いスペースがあって、皆さん思い思いにしてくださいっていう感じで、その15分間好きにしてくださいってやってきるんですよ。だから僕は初めてあのなんかの人をダメにするなんかクッション
とか
が
あって、ああ、ありますね。何でしたっけ、ガンドじゃなくてなんだっけ、ヨギボ。
ヨギボ、ヨギボ、ヨギボ。あの初めてヨギボに伝えましてですね。
どうでした？
猫最高でしたね。スチームデックの前にヨギボが最高でですね。ヨギボすげえなーとね。何
を。なんか海外のだって、ゲーム実況者さんとか時々大きい画面の前にヨギボ何個も並べて、はい、みんなそこでゲームやってる、今は。
だからその要は寝っ転がりながらできますよっていうのを、でそれがその外から見えるんですけども、まあ、そういうプレゼンもしつつっていうところで、あ、これ面白いやり方だなと思って、
ね、
うん、しかもこのゲームの機能の中には、うん、何十個も入ってるんで好きなゲームができるんですよ。足りない。もう本当に最高に楽しい体験をしてきましてですね、私も笑顔満点でやってまいりました。
ちょっと大きめですね。
ちょっと大きめなんですよ。でも思ったよりは重くなかったですね。ただですね、こちらお値段が少々いたしまして、しかもパソコンなので、まあ、ちゃんと3タイプ、いわゆる iPhone と一緒ですね、64GB、256GB、512GB、ちょっと言いませんけど、あるんですよ。でそれぞれ値段を変えて思い止めやすくしてるんですけども、うん、そうは言ってもですね、一番安いやつでも5万9800円で、最大が9万9800円と、なかなかな値段で、
セール中のあれですね、ゲーミング PC、
そうですね。だからそのゲーミング PC を買うかこれを買うか迷うとこではあるんですけど、その手元で持っていけるよっていう部分だとか、
家でしかできない
できないっていう部分ではちょっと目玉かなと思いましたが、やっぱりそのゲームショーで一番盛り上がるのってやっぱり新しいハードなんですよ。
まあそうですよね。
がそういう意味ではこの今回一番盛り上げてくれたのはこのチュームデックだったんじゃないかと思っております。
素晴らしいこれ。
はい、まあそんな感じで他にもたくさん紹介したゲームありますが、まだ次回にでもお話しようと思いますんで、よろしくお願いします。他にもですね、またちょっと今回は一旦これで終わるんですけども、今度は来月にですね、
はい、
メガドラミニ2というのが発売するんですね。ちょっとこれをぜひとも紹介したので、また
もし
お二人時間があったらちょっと、
いや、ぜひぜひ足富さんも呼びましょう、
はい、でその時にぜひ紹介したいゲームがあるんですよ。
いや、もうなぜ今日の話が出てき
たの。皆さんのクイズ好きじゃないですか。
ああ、まあもちろん
クイズゲームが入ってるんですね。でメガドラミニっていうのがもともと1980年代に出たゲームなんで、86年とかなんですよ。で1があった時にそのクイズメガ Q っていうゲームが入ってたんですが、
はい、
もうやっぱり30年ぐらい前なので、
うん、
誰も知らねえよっていう問題しか入ってなくて非常に不評だったんですよ。
まあそれはそうですよね。
でもゲームの出来自体はすごく良かったんですね、
うん、
それで制作者の方がもう何を思ったのか、うん、いやこのゲームの良さが伝わらないなんて悔しいと、
うん、
なんとかなんないかと思って、うん、実際のセガの方がですね、
はい、
俺がクイズの問題考えるからっつってゲームの問題を全部2020年に変えたものをですね作ってメガドラミニに入れたんですよ。超頭おかしいんですよ。
いや、もう本当企業努力よ。でもそういうの大事よね。
まあね、好きなゲームを分かってほしいっていうね。
でもしかもその人、その今年が定年退職で、定年最後にやらせてくれって出したゲームなので、ちょっと来月ぜひちょっと、機会設けますんで、熱持ち杯でちょっと、ゲーム大会を、
楽しそう、
私はブッキングしますんで、ぜひ皆さん、ご参加ください。
いや、ぜひぜひぜひ。
はい。というわけで、ひがもりのゲーム動向2022でした。皆さんどうもありがとうございました。君の
した。